マルカの今夜も一人バックドロップ収録
カツオてんこ盛り。
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と
ハッピーターン加藤です。
ハッピーターン、
よろしくお願いします。
どういうことですか。
あれ瀬口さん今いくつだったっけ。
で、はい、どうしたんですか。
いや
年齢言いたくない。い
や、この前ハッピーターンを食べたら、はい、今年で45周年だったの。
ああ、一緒ですね。
うん、1976年。瀬口さん1977年の早生まれかい。
76年の早生まれ
なんで。早生まれだ、ぴったり。そうだね。なんかそこで、はい、その45周年の今なんか記念のなんかやってるんですよ、ハッピーターン。なんかあの第一次オイルショックでね、あのパッケージの後ろにあの書いてた言葉がだよ、はい、第一次オイルショックで不景気だった日本中に幸せが戻ってくるようにと込められた願い。
そのハッピー、うん、なるほど、
ハッピーターン。その願いは時代が変わってもずっとずっと変わりません、はい、ハッピーターンはみんなを笑顔にしたい。ほんの小さな幸せかもしれないけれど、美味しいでみんなを笑顔にしたい。これからもずっとみんなにハッピーターンしますようにという。だから実は瀬口さんの生まれた年っていうのはみんなに幸せをね、
はい、
運んでいくんじゃないかい。
ハッピーターン、
ね、あなたでも常にハッピーだよね。
そうですか。
よし、乾杯するか。、
はい、
乾杯しましょう。はい、よろしくお願いします。
はい、乾杯。おはよう、リュウコ、おはよう、リュウコ、誕生日おめでとう、昨日。はい。ということでね、はい、こう、さっきもね、はい、タイトルコールで言いましたけども、
はいはいはい、
カツオ。
そうですね、カツオ、目の前にカツオがあるんです。
常連さんの S さんが、
はい、
なんと、
はい、
青森から、
え？青森なんですか？
ごめんなさい。
いや、なわけないですね。
びっくりしました。
高知。
高知から。
なんかなんかのあれで高知に行ってるって話を聞いて、
へぇ、
冗談でだよ。
はい、
冗談で、
はい、
ね、
はい、
カツオ食べたいな、と言ったら、空輸してくれたのさ。
へぇ、
ちょっとまずは、ね、百聞は一見にしかして。
そうですね、食べてみます。
食べてみましょうか。
はい。
はい。
ねえ、瀬口さんにんにくダメか。
にんにくダメですね。
まずはそのままちょっとそのままの味でもいいんじゃない、これ。
そうですね。
すごいいい香りしてるんですよ。うん、
すごいよね、香りが。
リュウコもちょっとカツオ食べてみて。
いい
ね。うん。何もつけない。なんか塩、それともこれにんにく生姜。実はお前好きなの。待って、おい、はい。ちょっといいよ。
そのまま行きたい
ね。
わら焼きなんですよね。
わら。わらにまみれてよ。どうですか、みんな女性陣スルーでカツオドスルーでカツオ食ってたわ。スーさんも食べてもらう。
はい、食べてもらう。
どんな感じ。
全然、マイクに、はい、
甘臭くないです。
そうだそうださ、
おお、
もう塩で食べるっていう意味が分かる、
分かる、ね、塩のがいい。でもこれね、わら焼き用のポン酢なんだって。
うん、だからそれも気になるよね。
ちょっとこれで食べてみな、これでちょっと、
うん、
せっかくだから。
じゃあ、
うん、ポン酢でもね。
うん。
どうですか、瀬口さんは。
いや、美味しいです、すごく、うん。ちょっとポン酢も。
なんかもっとリアクション欲しいな。
社長食べてみてください
よ。俺、あっちにまだたくさんあるもん。
いや、そうですけど。そうですけど。
あるんだ、もん。
すごい、わら焼きの風味が。
ね、すごいよね、香りが。
スーさん、ロバート秋山みたいな目してる。
似てるって言われます、うん、確かに似てる。
殴りたい。
いやいやいや、うん、
どう、いい感じ。
すごい美味しいです。
せっかくだから。
またポン酢はポン酢で美味しいですね。
いいの、
うん、
ちょっとリュウコ、生姜かなんか、ニンニクはいいの。あ、いらない、いらない、そのままのがいい。
入れたくない派ですね、
こっちのまんま、
うん、
スーさんは何で食べたの。
あ、僕ポン酢で食べました。
ポン酢食べた。
ポン酢食べます、すっごい美味しい。でも、このわら焼きのこの匂いが、
香りね、
香りがすごい。これ
他のものつけたら香りがしないっていう感じ。
最初そのままでいった時とポン酢と、
うんうん、
そのままの方がやっぱり香りはすごい、わら焼きの香りは。なんで笑ってんですか。
いや、セクちゃん、この上唇の中の、なんか、なんかグロス塗ってるような感じ、なんか、いやらしい唇になってるからさ、歯がゆい唇になってるわ。
すいません。
高橋真理子のナンバーから。
皆さん見えないけど、うん、すいません。
うん。
失礼しました。
そう、ちょっと。
油が乗ってるからね、そうですね。
油？
油、その油じゃないですか。
違うでしょ、これでし
あ、そっちグロスか。本当にグロスだ。
グロスじゃない。うっさい。
あ、うまい。
うん。
うん。
わら焼き。
うん。うん、
ね。
なんか控えめなもので味付けした方が絶対。
なんかね。
うん。
うん。
塩で食べるの？
うん、
大丈夫です。いや、おー、すごい美味しいですね、これ。
食べないもん、これ、もう一
回。いただきます。
この前、入ってらっしゃい。この前もお客さんがさ、ほら、このお五条で、空輸してもらって、わら焼きのやつでさ、それをまたね、翔吾がさ、なんかやってくれたのさ、なんか炙ってくれたのさ。したら、また香ばしくて美味しくてね。俺瀬口さんも二度と食べることないんだから食べな。二度と食べる機会ないんだから、ね、瀬口さん。
どういうことですか。
俺ね実はね、
はい、
醤油とかね、はい、ポン酢とかでね酒飲むのさ。
あ、なるほど。ポン酢飲んで一口ちょっと飲んで。
これで俺にとっての酒のつまみなのさ。
まあ、両方飲み物。塩舐めながら日本酒飲むみたいなもんですよね。
まあそうそうそうそう。うん。
すっきりしますね。
もうね高血圧のくせにね。それ酒飲んでね。
グッと飲んで。
大丈夫かいスーさん。あ、美味しいね。
いや、
ありがとうね、スーさん。
ありがとうございます。
またお願いしますね。こういうこと言うからダメなのさ。ね。俺言うと冗談じゃなくなっちゃうからね。まあ、ということで、時事ネタいきますか。
いきますか。はい。というわけで、時事ネタ。まず、18歳以下の子供に対して、現金とクーポン合わせて10万円相当を支給するというのが、まあまあ皆さんもニュースでは知ってると思いますけれども。
まあ、瀬口さんにとってみればいいのか？ 10 万円いただけるから。
いや、そうですけどね、いいのかっていう感じはしますよね。
まあそうですよね。みんななんかもらえる人も、いいのっていう感じはしてますよね。
だからそこまでね、
はい、
だから困窮してる人には本当にいいと思うんだ。
はい、
だから年収960万以下じゃなくて、400万以下とかさ、
ね
はいはい、4号以下とかさ、
うん、
4号パとかさ、
中途半端ね。
刻みますね、
うん。なんかそういうとこだったらいいんだけど、
は
い、どうなのかなと思ってね。
しかも現金5万円。あと5万円クーポンっていう形で渡すと。
うん、うん、うん。
それもどんなクーポンなんだかもよくわかんない。社長、
これ、社長すごいポン酢飲んでる。すごい飲んでる。
一気で3杯目。うまい。いや、だけどさ、
はい、
ちょっと俺はね、この前だから俺自分のトップギアで書いたけど、
はい、
であるんならば、うん、消費税を 8% にしてもらった方が、全体的に経済も活性化するし、
うん、
なんだ、いいんじゃないみんな、平等にっていうかなんか、
まあ、
なん
かそうですね。
うん、
ね、
うん。
まあでも本当に苦しんでる人もたくさんいるから、そういうところにね。
でも、いや、誰？じゃあ、
いや、
誰いる？どこにいる？そら、そんな人。
私の周りにはいない。
いないんでしょ？だから、いないのよ。
テレビとかで取り上げられてるのが、
だから、それは、だから、そういうところを言い出すと、
まあ、
もうね、ねえ、それを言い出すとさ、もう何でもかんの、クソも味噌も一緒になっちゃうもんね。
そうですね。
うん。そうだよ。だって、いや、そんなことはコロナだってそうでしょ。後半戦になってから第5波ぐらいで、まあ、ようやく、あれ、なったのかいみたいな感じも出てきたけど、それまでも全然ほとんどいなかったけど、少数だったもんね、俺から見ると、やっぱりね。
うん、
だから10万、もっとしたらもう少し本当に困窮してる人たちが、なんか、申請かなんかしてくれてさ。
ああ。
ね。まあ、それやったらね、遅くなるっていうけど。
そうですね。
いや、その時はポンと渡せばいいでしょ、ポケットマンの役所の人がポン
と。いやいやいや。
もうなんかもう札束でなんか、
机の中に入れといて。
うん、引っ叩いてくらいにしてさ、ほらってなんか、うん。
やだ、うん。
そこまでしてね。うん、まあだから俺はね、ちょっとあれかなとか思うんだよね、なんかね、こういうのはね。まあ、最初ばらまきだったけど、960万だったもんね。
一応、でもほぼ子供のいる人の 96%
って、うん、9割はね、はい、なるんだわ。
はい。もう、行き渡ると。
どうする関さん、なんか新しい服とか言う。これから冬に備えてなんか、うん。関口、それお前、でも、結局俺たちの税金だからね。
ああ、まあそうですね。
うん。うん、だから、スーさんもあれだよ。もし、関口さんが、
はい。
いい格好してきたのよ。それで、
うん、
それで買ったか買わないかは別として、ジロッと見て、あ、それ僕の税金ですよねって、
私の稼いだお金ですって。
だから、スーさん、 2回ぐらい切れるから。
いや、絶対やだ。それ、破けちゃう。
まず、いや、片腕だけ袖通
す。いや、やだ。
とりあえず通してみますから、
ね。いない時にね。
すっげえ怒られ。はい、う
ん。
はい。
あとね、なんかはい、これ政府がね、また今、GoTo?
あ、GoTo、はい。うん、GoTo トラベルですか。
なるんでしょ。
はい。
まあ、これは、いいんだと思うんだけど、
1月か2月からっていう話ですけどね、はい、
それが今ねちょっとね、
はい、
怪しいあれが海外にも広げてしまうから、
あ、そうなんですか、
うん、年内中にまた、
はい、
チャイニーズが、
はい、
チャイナが来るような感じなのね、
あ、
クリスマス商戦に合わせて、
あ、なるほど、また戻ってくるぞと、
うんうん、だから、その、広げるような話を今、案が出てんのさ。
あ、
まだ、まあ、決まってはいないんだけどね。
はいはい
はい、うん。結局、だって、向こう今、ロックダウンという、何、拘束してるでしょ、
そうですね。
監禁してるでしょ、
ロックダウンって言わないように。
うん。いや、ロックダウンじゃなくて、向こうは一応、俺たちはロックダウンだけど、事実上さ、ディズニーランドに監禁したりとかさ。
そうですね。
そういうところでやってるぐらいね、人が増えてるんだから、ロシア、もうヨーロッパもだんだん増えてきてるでしょ、
そうですね、
なんでこのタイミングで、このね、岸田政権は、本当にこいつらはね、やっぱり高市さんの方が良かったなとは俺は思うんだ。今更だけど、俺はちょっとそれ反対だね、もしそれが本当になったらね。
うん。
あと、だって、旧正月はちょうど向こうオリンピックかい、
ま、2月ですか、うん、あ、そうですね。うん、あ、そうですね、うん。北京オリンピックですね、東京オリンピックですね。
なんだかな、いや、まだ決まってないけど、もし決まったならちょっとこれはちょっとダメだなと思うね。
うん。
あとね、
はい、
ちょっともう今日もう、あともう一個あるんだけど、はい、まあ徳太郎のオープンに、
あ、はい、
開店祝い
の、はい、11月1日ですね、金曜日オープンした、
ね、メーカーさんとか酒屋さんと一緒にね、うん、行って、
はい、
そしたらね、メーカーさんのね、ある支店長がね、
はい、
いやーっていう、あれだと、コロナ明けで、
はい、
ね、ママさんたちきついのは分かるけど、女性店。
あ、スナックとか
ね。スナックとかね、はい、そういうのね、
はい。
ね、今まで言ってた金額で、あ、だいたいこのぐらいと分かるじゃない。
うん、まあまあ、
ボトル入れたらこのぐらい。
うんうん、
はい、うん。だいたい、そのボトルだってだいたいさ、その、いろんなボトルじゃなくて、だいたい同じようなボトルなのさ。
まあまあまあまあ、そうですね。
飲み方だってだいたい、あと、まあ、何か、女性二人ぐらいに、まあ何かいっぱいいっぱいぐらいで、だいたい、うん、ね、金額分かるんだけど、それがやっぱりね、ベラボーにボンと鼻があるんだってさ。
まあ、そうですね。メニュー表みたいなのはないですからね。料金とかはないですから、ね。
だから、ね、いや、気持ちはわかるけど、根拠、そうやってね、今まで大変でわかるけども、そういう商売のやり方は、ちょっとやっぱり、いかが、どうなんだろうかと。
そうですね。足遠のいちゃいますよね。
そうなのさ、それね、これちょっと女性の前ではよくね、セクチュの前で悪いんだけど、女性の人ってそういうことやるんだよね。
ヨコちゃん。
なんか、いや、しっかり、例えば、そのずるいのはダメさ。
ああ、はい。
ずるい、じゃあ結局さ、
はい、
ね、
はい。
いや、メーカーさんだから、私はあなたのね、ところのから、ウイスキー取ってる、ビール取ってるから、ね、って弱みを握ってるようなもんさ。
はい。
ね。そうじゃなくて、普通のお客さんにもするのさ。そういう人っているわけさ。
うん、
あと、がめついっていうのなんていうのかな大変な時にさ、
はい、
今それは、ね、顔を出して、ね、はい、いや、大変だとか言っててさ、今もなんともないのにさ、例えばだよ、
はい、
例えば、いや、俺もせっこいわけじゃないんだけど、
はい、
ね、5100円です。ありがとうございますってさ、お前、ここは5000円じゃねえのと。その100円どうすんのよと。
発するのね。
して100円なかったら6000円出してさ、
はい、
いや、お釣りはいいですって言うしかないでしょ、今度。男だから。こういうのも狙ってたりとかするのかなと。あとね、素人でケチくさい女性のね、
はい、
あれはね、がめつい。
がめつい。
もう全部、いや、例えば、それまではさ、
はい、
違う、なんちゅうのかな、人がやってたと。
はい、
一緒にやってた人が、辞めましたと。
はい、
ね。前まで一緒にやってたなんか男の人が、だいたい男の人がなんか店長みたいのでやってて。
ああ、はいはい。
うん。したらなんか知らないけど、経営者の女の人みたいに出てきてさ。
はい。
だ
い
た
い
もうそこも、だいたいそうやって飲んでたら、だいたい4000円ぐらい行ってね、行って6000円ぐらいのさ。
はい。
だいたい4000円ぐらいのさ。
はい。
スタッフに飲ましても。
はい。
ね。うん。なんだこの1万1000はというのね。
それはすごいですね。
うん。
マジで。
これは何なんだと。
はい。
だけど、多分、
はい、
他のお客さんから飲みなって言われてるやつも、はい、俺の伝票からついてるみたいな感じになっちゃってるのさ、社長さんだからみたいな。加藤さんは、その人と俺は経営者とあんまり知らない、その人も俺のことあんまり知らないからさ、2回ぐらいしか会ったことないからさ、はいはいはい、その前その店長さんがさ、よく俺言ってたからさ、大体、あ、加藤さんいつも来てくれる、まあ大体このぐらいでっていうね、うん、なんかさ、はい、やってくれてるのさ、はい、うん。だから、俺も甘えてるわけじゃないけど、俺がそれが正規の値段だと思ってるからさ、実は正規の値段はその、出てきたがめつい素人の経営者がやってた、そのね、たかだか緑茶割りだよ。緑茶割り、ね、七八杯ぐらいとそれで飲ましてるぐらいだよ。一杯いくらよ、お前らっていう話になってくるから、お前。ただの居酒屋だろ、お前っていう。なんかそうなるとなんかもう、いけなくなるもんね。
あ、まあそうですね。
なんかそういうのがだんだん最近出てきてるのさ。
あ、そう
なんだ。うん。だから皆さん本当に気をつけてくださいよ。がめつい女性のいるようなところ、ケチくさい。
ヨコちゃんがなんか言いたいみたいですけど。
ね。うん。どうヨコちゃん、なんかあんの？いいの？うん。
ね、逃げていっちゃう。
いや、でも。ね。ね、いやいやいや、まあまあまあまあ、うん、そうですね。いろいろ。
いや、迷路会計は迷路会計でいいから、であるんなら最初からそういうふうなあれにしといてくれと。
そうですね。
うん。
まあ値段出してくれてるわけじゃないですか、最初から。メニューみたいな感じでこれでいくらって。
メニューは、ね、ある、居酒屋はあるのさ。
まあまあそうですね、居酒屋はある
のさ。大体その店長さんみたいな、まあ店主だったのかな、離婚したのかな。なんかちょっと喧嘩になったら、コロナで多分喧嘩になってたと思うんだわ。俺最近来てない、言えないからさ。
はい、
うん。別に LINE のあれもやってるわけでもないからさ。
まあまあまあそうですね。
うん。じゃなんかちょっとね、もしかしてその、旦那の友達だみたいな感じで思われて、だったらちょっと、うん。そうです。こういうの、セギスとかってやりそうでしょ、なんか。
いや、すごいやだ。
やりそうだもん。
うん。なんなの、大宮。
あ、すいません。
だから皆さん、ほんとね、そういうの、お店には気をつけてほしいなと。ね。加藤商店もちゃんとやんなきゃダメだなと。メールを会計すぎるのも、よしあしだぞと。まあ、ということで。
はい。
じゃあ、曲一曲いきますか。
いきますか。
はい。あ、じゃあ、社長紹介してもらってよろしいですか。
は
い、
これはね、瀬口真希子さんのナンバーで、木枯らしに抱かれて、どうぞ。歌ってください。これは、リクエスト来たら歌わなきゃいけないんだから。どうぞ。
どうぞ。
はい、じゃあ、小泉きょんきょんの木枯らしに抱かれてお願いします。
小泉今日子さんで木枯らしに抱かれて聞いていただいております。
巻き巻きじゃなくて巻き巻きじゃなくて、ね、
社長の好きなキョンキョンの方でした。はい。
はい、というわけで、社長からのリクエストということで小泉京子の木枯らしに抱かれてですね、はい、
ちょっと最近木枯らしがさ
あ、まあそうです
ね、イチョウ並木とかの葉がさ、はい、
そう一気に落ちましたね、
あれ銀杏会潰したらなんか
臭いやつだ
ね、精子臭いやつだねなんか精子臭くない関口さん、あれ銀杏潰したら
そんなこと思ったことない。
あ、そうですかそうですか、ちょっと、はい、ちょっとそれ気にしながらちょっと嗅いでみて今度。
いやいや、
うん、大丈夫、なるほどはい、じゃあ
次行きます
か、はい、お題行きますか、
はい、というわけで、昭和平成の忘れ物行きたいと思いますはい、というわけで、今回の、昭和平成の忘れ物お題は都市伝説ということで、うん、やっていきたいと思います。はい、というわけで、早速メッセージ来てますので読んでいきたいと思います。まずペンネームイニシャル大野さんから来ております。皆さんこんにちは。
こんにちは。
都市伝説が思い浮かばなかったのでググってみたイニシャル大野です。佐川急便の配送トラックに描かれた飛脚の赤いふんどしに触ると幸せになれるなんてのがありました。発進直前に子供が触ったりして危なかったことから、うん、ふんどしは赤いパンツに変更され、うん、さらに、飛脚も目立たないように小さく描かれるようになったそうです。
うん、そういうのなんか聞いたことあるね。
ありますね。ありますね。あり
ますね。それは誰が最初にやったんだろうね。
そうなんでしょう。
そういうのね、不思議ですよね。どっから始まったのかって。
これなんかやっぱり赤ふんってなんかさ、あるでしょ、赤粉、まあ、まあ縁起がいいのかどうか、うん、まあ、いや気合いが入ってるとかさ、うん、あれで誰かが最初触って、うん、たまたま何かが良かったことがあったのかさ今のように多分 SNS 発達してないから何かからきっと、うん、
じわじわと、
じわじわといったんだね、うん、これね、うん、
はい、あ、続き、はい、他に、上野公園の忍ばずの池のボートにカップルで乗ると別れるなんてのもあるようですが、
こういうの
は
ね、
はい、札幌ではカップルでホワイトイルミネーションを見ると別れるという噂もありますね。
これはよく聞くね。
よく聞きますね。
よく聞く。
よく聞きます。はい。それは付き合ったって結婚する方が少ないんだから当たり前じゃないと冷静に考えていた高校時代でしたと。
さすがです。
でもありますね、こういうの、うん、ホワイトイルミネーションっていうのは。
なんかそういうのなんかな、ある？
都市伝説ですか？うんうん、ちょっと思い、くっつかなかったんですよね。なんかあるはずなんだけど、
あるんだ、
ちっちゃい頃とか。
でもホワイトイルミネーションはあったね、は
い、ありましたよね。
あったね、
はい、
でもいや、っていうかあれだよね、やっぱりそういうさ、なんちゅうの、楽しい二人でやっぱロマンティックなね、なんかそんな感じにね、ロマンティックなね、
もう一回お願いします。
ロマンティックなねもう一回一回もういいやん。うん、そういうところにさ、あまりにも幸せが大きすぎてさ、その落差があったりとかね、
そうですね、
しちゃうんだよね、やっぱりね。
あれですかね、ゲレンデ。
まあそういうことだ。
マジックみたいな。
はい、あと、ハネムーン行って撮った
りとか、成田離婚みたいな。
なんかな。
ありますね。
まあそういうことだな。
はい。
スーさんなんか
あ
った？
僕、まあ、ちょっと 怖いやつじゃないですけど、うん、地下鉄、札幌の地下鉄に関する都市伝説っていうのがあって、うん、隅川駅、僕隅川に住んでたんですけど、うん、隅川駅って当時飛び込み自殺多かったんですよ。
うん、
大通りと同じ数、全部の駅で統計取ってて、実は隅川って大通りと同じく1位なんですよ。で、なんでかっていうのがあるんですけど、真駒内方面から行くと、真駒内、自衛隊、隅川の順で、うん、次が今南平岸っていう形になってるんですけど、うんうんうん、今南平岸ですけど、もともとの駅名前違ったんですよ。
あ、霊園だ、
霊園前、
霊園前だ、
霊園の前、
うん、
だから隅川駅が自殺が多いって。でそれのせいで霊園前の駅名が南平岸に変わったっていう。
なるほど、それは本当の話。それとも、
いや、都市伝説です。
そういや、名前変わったのは、
名前変わったの本当なんです。
あ、そうなの。
はい、自殺が多いのも本当なんです。
うん、
ただそのせいで変わったっていうわけでもないですし、
いやだから
そうは言わないよね。
うん、うんうん、だからいや、それいや、でもそれ本当だし、変わったのは知ってるけどさ、
変わったのは変わったんです。はい、
うん、
でも、もう自殺が多いのも確かに多かったんですよ。うん、まあ、今はガードがあってね、なかなかそういうのなくなりましたけど、
う
ん
う
ん、
そうかい、
はい、
それはそれは、
それも学生時代はあってました。
なるほどね。なるほどね。リクエスト来てるね。
はい、リクエストは、ホワイトイルミネーションが出てくるドリカムの、43 degrees north latitude をお願いしようかと思いましたが、リクエストしていたような気がしたので、 同じくドリカムの琥珀の月をお願いします。風が急に冷たくなったこの一年ぶりに引っ張り出したことで無謀にも事故に踏み切った枯れ物を持ってたから大丈夫この友達になる計画にずっとお下がり値立てたブーツねえまだ飽きないのって言ったら両方をつねられてブスになって吹き出されたけど息が止まりそうだった。ドリームズカムトゥルーで琥珀の月聞いていただいております。というわけで、メッセージ実は続きがありまして読んでいきたいと思います。はいよ、はい。ちなみに来週11月19日金曜日に部分月食があるそうです。皆既月食にはならないようですが、97.8% が欠けるとのこと。
ほぼほぼだよ。
そう、ほぼほぼですよ。欠け始めは16時18分から。
そんな早いの？
早いですね。最も欠けて見えるのは18時2分だそうです。ですので、興味のある方は東の空を眺めて
みる。東の空ね。
いかがでしょうかと。
なるほど。
だから琥珀の月だったんで、
僕
は。はい、リクエストは。
じゃあ、みんなお客さん集めて外で、この寒風寒空に外でみんなで
屋上です
か。いや屋上ビールのあれだから外でもう行っちゃおうかな。
夢中になりすぎて誰か引かれないように気をつけないと、
ね、もういつの間にか時間ねもう今さ何時よ8時あ
もう終わってる
こんな感じ。
はい、というわけで、
はい
はい、ドリームズカムトゥルーで琥珀の月聞いていただきました。
はい、続いてね、
はい、
来てね、
メッセージ来ておりますので、はい、
はい、ペンネーム優別のひょっとこ、
はい、
社長スーさん瀬口さんお疲れ様です。ひょっとこです。
お疲れ。
さて今週のお題の都市伝説、専門学校2年目の冬休み、こんなにゆっくり休めるのも最後だし、地元のメンツと一緒にいる機会も減るからと、当時札幌に来てた地元の友達5人で新道東にあった和也の家に5日間ぐらいだか泊まって遊びまくってました。3日目くらいになるとやることもなくなってしまい、当たり前だろ。近くにあったツタヤで懐かしい漫画とかを借りてダラダラ読んだりしてたんですが、その中で地獄先生ヌーベーを読んでいた友達が、紫の鏡って言葉成人式まで覚えてたら死ぬんだっけと、何、紫の鏡って言葉を成人式まで覚えてたら死ぬんっていうのかい。それはそういう漫画なの？地獄先生ヌーベーってやつね。そして一気にみんな絶望でしたと。
まあ今その時
したわけですからね。だからこれ冬12月でしょ。
12月、うん。
専門学校の2年目の冬休みなので成人式直前。 絶対に忘れられないだろうと、そこにいた誰もが思っていましたが、そこはさすが優別高校。翌日にはそんな話誰も覚えてなかったので、何事もなく無事に成人式を迎えることができましたね、だって。どうなんですか、ヨコちゃんもそのあれかい、優別高校って そんなにアホばっかりだったの？
初めて聞きました、そんな言葉。
そうなの、ヨコちゃんエンガル高校かい、うん、でもなんかね、イクミが一緒に働いてた時に調べたら、全国で下から2番目か3番目だったのはそういうレベルだったのって。
マジですか、それも逆に、
ひょっとこさんなんかニヤニヤしてたもん。
すごい、そうやって名前変えたら受かる、うん、ってこと、
というレベルになっちゃいましたね。だよね、
そうなんだ、
これあれかい、なんかなんとかの花子さんみたいな感じ、
あ、多分そうだと思う、トイレの花子さん、
はい、あとなんかこれをね、なんとかっていう言葉を言ったらどったらこったらってなんかあったよね、
まあ、こっくりさんとか、ま
あ
ま
あ、あれこっくりさんとかどうなの、ゴンゲン様とかこっくりさんちの、
なんかありましたね、
あって書いてさ、紙に書いてさ、はい、
なんか五円玉でこうやって指でみんなで
こっくりさんこっくりさんって、
鉛筆の時も鉛筆でやるところもあった
よね、ありましたね、
俺鉛筆も10円玉もなんか家小さい時におふくろなんかやってたんだよね、なんか変に取り憑かれちゃってたんだよね、
怖くないですか、
ただ酒飲みすぎてたのかな。あれね、まあそれ可能性大だけどね。
怖い、
だって昔ほらね、はい、口先女なんて言ってさ、
あ、
そうですね、はい、ね、はい、私綺麗って言ってね、はい、俺がね、俺らが小学校ぐらいかな、
はい、
したらさ、桂さんっていう人がさ、
はい、
桂さん、そうだな、なんかあの朝桂沢、そうだ、桂沢公園っていうところに行ったらいたってね、
はい、
朝ね、みんな、マジか、いよいよこんなとこまで来たかと。今から考えたら完全嘘でしょ、
はい、
そうですね。
そういう人が生徒会長とかになる学校だからどうしようもないよね。ね。
忍はそれより下だと。
あと人面魚、この前言ったけど。
人面魚。
人面魚。
スーさんが自分で人面豚って言い出してさ。
ああ。もっなんかあれ
もったいないってないさ、
もったいない
じ
ゃない、豚がかわいそう、
豚がかわいそうって、豚がかわいそうって言ってさ、あとなんかさ、はい、あれだよね、コーラが飲んだら骨が溶けるってあってさ、
歯が溶ける、骨が溶け る、ね、ありましたね、
うん、そんなやつ見たことないよね、骨溶けたやつね。
まあ実際それはずっとつけとけばそれは溶けるのかもしれないですけど、そんなに口の中にずっとコーラ入れてる人いない
から
ね、
近所のだからさ、あのなんだ、おばちゃんがさ、はい、自分の子供に、だからうちはサイダーなんですってね。
意味わかんない、うん、
なんか成分なのかね、炭酸は炭酸でいいけど成分なのかな、
そうなんでしょうね、
なんか
実験した人もなんかいたような気がしたんですよね、
骨に
コーラをに何かその歯とかなんかつけてね、
はいは
い、やった、
はい、それはずっとつけてたらでしょ、
うん、そうです
ねえ、
実際ずっとつけたらそれはなりますよ、
もしかしたらサイダーもなるのかもしれない、
ね、ナポリンはいいのかっていう話。
ナポリンの色は虫で出してるとかっていう話もありましたよね、
あれはそれは本当なの、
本当なんですか、
あの色は、食べれる メキシコのなんとかどったらこったらってね、そういう、色が、あとそのお菓子にもあるんだよ、その
あの着色料
理、うん、着色料理、だからそれは別になんともないのさ、
うん、
だからその虫を見ると嫌だけどさ、
まあそうですね、
ねえ、まあ、ということで、はい、あの優別高校さん、優別高校でよかったんだな、これな、
ね、
ということで、はい、次は、
次いきますね、はい、
はいはい、続いてペンネームのぞくさんですね、はい、はい、スーさん、瀬口さん、ビッグボス社長、こんにちは、
おいっす、
今日は瀬口さんは元気に登場しているのでしょうか、かっこ隠れ瀬口ファンより
なんで残念な結果になってました今
なんでですか、のぞくさん隠れなくていいです、
うん、堂々としてて
堂々としててくださいお願いします、はい、じゃあ続きいきます、
うん、
今週のお題は都市伝説とのこと、
危ない今危ない、余計なこと言うとこだった今
社長ご存知ですか、
はい、何がですか、
マルカ都市伝説の一つに鳥天狗でH わらさんが日本ハムを応援すると必ず負けるの都市伝説を点点点、実に奇跡的に負けます点点点、中川さんに聞いてみてください、
マジ
かっこ、ただ 日本ハムが負けが多いだけなのですが、この件はあまり言うと山賊様から叱られるのでちょっとやめますね。かっこなんかすいません。まあでも当たってますよね。ほぼ負けてるみたいですよ。
あ、そう、はい、あ、そう言ってましたね。
あ、そう、
はい、なんか話によると最初何人かでこう見てるじゃない、はい、集まって試合を観戦してて、はい、負け始めたらあれ近づいてきてんじゃないって言ったら実際来たり
っていうかそれは都市伝説っていうよりもジンクスでしょ。
まあまあまあまあまあまあ、ま
あ、あ、そっか。
だから迷信とかジンクスとごっちゃになっちゃうよね。都市伝説は都市伝説で、ちょっとまたちょっとね、あれだけどさ。
そっかそっか。
ジンクスはそのね、市原さんもう大変だわ。それなのニコ、それなのニコニコして、いつもニコニコして飲んでんだよ。
そうですね。
ね、
また負けちゃいましたって言いながら飲んでらっしゃいますね。
帰れとも言えないしね。っていうことはやっぱりそこは見なければいいのさ。テレビを違うチャンネルにすればいいのさ。そうじゃないの？違うの？
市原さんは
応援するからでしょ？
日ハムファンで
大ファンなので見たいんですよ。うん、
じゃあ家で見れよって話でしょ。それ人に迷惑かけちゃいけないでしょ。
いやでもね、みんなで見たいっていうのもあるんじゃないの。
そうだよね。
はい。
そう、まあそれは仕方ないよ。はい、これはでも日ハムの実力とさ、はい、
今年どうなるか楽しみですね、
う
ん、監督が
入って、まあ、そうだね、ビッグボスに、
はい、
う
ん、
じゃあ天気になってたってな。じゃあさ、天気になってたってたもん。
そう、
うん、
はい、そろそろ続きへ行きます、うん、はい、突然ですが大通公園は不思議なパワー持ってる気がします。
持ってるね、大通公園は。これはうん、うんうん、ねえ、いいよ、どうぞ、うん、
はい、10年くらい前なのですが、その頃は毎週土曜日2時に手間暇ランチを食べていました。
そんな時から来てくれてたんだね、うん、そっからどっか転勤東京行ってるもんね。
あ、そうですね、う
ん、
はい、
ランチの帰りに大通りを散歩した際、バラ園あたりに狛犬の銅像が4匹鎮座しており、1匹だけが首をかしげて下を向いているのが可愛かったので、たまに帰り道にしていました。
ああ、なんだ、そのままそれ可愛かったから持って帰ってんのかなと思って、なんか、
う
ん、
そうですか、
いつもさせて、それの狛犬になんか餌与えてんのかなと思って、俺。
やばいやばい。
怖いっすよ。
やばいです。いやい
や、
それが都市伝説で、あそこいつもまで。
なんか誰か
が、うん。そう、その人を見たらね、不幸になるとかね、なんかね。
幸せじゃないんだ。
うん、不幸になる。バラ園って12丁目かい？あの、花いっぱいあるとこだよね。
そうですね。
そうですね。はい。そうですね。はい。そうです。
うん。あ、そう、狛犬なんていたかな？
僕も見たこと
ないです。
ね。
はい。
10年前だもんね。おい、うん。ねえ、で、はい、なんだっけ？
しばらくすると、うん、首をかしげた狛犬が撤去され、いつしか普通の狛犬に変わりました。
それ、ビクターの犬じゃない？ビクターの昔さ、
かしげてますね。
かしげたやついたでしょ。
蓄音機の前でこ
うやって。そうそうそうそう。
犬が。
要はさ、ビクターのステレオとかテレビとか買うと、はいはいはい、そういうのがついてくるのさ、はい、
ロゴで、ロゴだったんですよ、それが。
小さいやつから大きいの。結構でかい。俺んちいっぱい並んでたもん。
ああ。
いつもビクターばっかりだったから。
うちもビクターでありましたね、ね、スピーカーで。はい、
うん、犬、こうやってね。
確かに、はい、確かにかしげてます。今言われて、
ああ、見たことありますね。
あるでしょ、
はい。
うん。ね、はいはいはい、して。はい。
なんで撤去されたか、うん、残念でして、すすきのとかで狛犬を見ると首をかしげていないかよく確認していました。
あ、餌あげるためにかい。
何かしら持ちながら探してたんでしょうね、
う
ん、
はい、どこで都市伝説な
の。餌やりを親父、うん、お父さんが言って。お父さんじゃないね、親父でもないな。
するとノルベサ近くに首をかしげた狛犬を発見して嬉しかった思い出があります。またしばらくしてノルベサ近くのバー宮田に行く際、見に行くと普通の狛犬に変わっていました。バー宮田で狛犬が変わったと話しても店長はふーんと聞いてくれませんでしたが、外のお客さんからあそこは不倫のカップルが集まる店だよと聞き驚きました。ひょっとしてあの狛犬がてんてんてんと、信じるか信じないかは皆さん次第です。
このてんてんてんてんは何のてんてんてんなの。
狛犬が
と不倫と何か関係あるの。
狛犬が、いや私もちょっとここ分かんなかったんですけど、うん、
なんかあるんでしょ
う、
うん、うん、待ってよ、不倫、その バーミヤタに不倫が集まるの？
集まるみたいですね。うん、
で何？で何？そっからの何さ？ひょっとしてあの狛犬が
呼び寄せてんじゃないかってことですか？不倫を。
不倫を？
それはないでしょ。カップルを。
大通りとのつながりはないよね。いやいや。どういうことだろう？ん？
だからいや大通りのまたどっかそのどっか行っちゃったのかな？その狛犬が。
そうですね。
餌なくなって。
でも大通りは本当によく言いますよね、そのあの丸山の方からのパワーは大通りに入ってみたいな、
うん、
あの そういう何でしょう、風水的にもそういう風に作られてるんだっていう都市伝説みたいなのありますよね、うん、
だから狛犬もいたのかい。
そうそうじゃないですかね。
あのね、大通り7丁目かどっかのどこだ、6丁目7丁目、はい、トイレ、共同トイレみたいな、
はい、
7丁目、うんうん、
あそこがあの発展場だったのね、なんかね、ゲイの。
え、あ、そうなんですか、うん、
あそこが、あの、ほら、っていう話を前に聞いたのさ。昔、あの、してみんなで見に行くかっていう、その、見に行こうか。でもちょっと。
そうなの？スーさん。
なんで僕に聞くんですか？
スーさん、発展場でしょ。あの、
なんで僕専門家みたいになって
る、うん、あれ違った？
違いますよ。
あ、ほんとごめん。あれ違った。
急にびっくりしました、振られて、
うん、ちょっと待ってよ、はい、もう一回ちゃんとここね、はい、宮田の川でね、ふーん、はい、で、まあ、外のお客さんからあそこは不倫のカップルが集まるお店だよ、店だよと聞き驚きましたと、うん、してこっからだよ、ひょっとしてあの狛犬がてんてんてんてん
影響してるかどうか、うん、
狛犬が不倫してたのかな。リクエストいっちゃおうかな。
はい、
うん、
はい、リクエスト、飛んでイスタンブールをお願いします。
あの日洒落たグラス目の前に滑らせてくれただけ。
はい、ショーの皆さんで飛んでイスタンブール聞いていただいております。
いいね、うん、あの前も言ってたけどね、モンテカルロで乾杯もこの後かな、うん、前かな、あったんだよねこれね、うんうん、飛んでイスタンブール、なんかあの不倫で飛んでイスタンブールまで行っちゃった感じだもんね、なんかね。よくあの昔あのスタッフが飛んだら、はい、ロマン飛行か飛んでイスタンブールです
ロマン飛行までありましたね。はい、
なるほど、
まあ、ということでね、はい、都市伝説、
はい、というわけで今週、ね、その平成の忘れ物都市伝説ということでやってまいりました。来週の昭和平成の忘れ物のお題ですけれども、お家の万能薬、
万能薬、
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 はい、
お家の万能薬、
お家の万能薬だ、まあ、昔よく家でこれつけとけばとか、これ飲んとけば、うん、
飲めばとかね、あったね、
よくありましたよね、
あったね、
あの市
販なんでもね、
なんでも、
うん、あとなんか市販じゃなくてもあったよ、
ありました、
うん、
ありました、
なんかやけどにおしっこかけとけとかさ、
あ、そうそうそうそうそう、
あ
れ、
うん、あれ、
はい、はい、
ね、
なんでしたっけ、虫刺されもなんか言われましたね、
しょんべんな、
おしっこかければいいみたいな、
うん、あとやけどに味噌とか言って、うんこでもいいのかって言ってね、酔っ払ってて親父がね、なんかね、すごい品種買っちゃった。今でも品種買ってたよ。関口さんの顔
すごい顔で見てました。
ラツよ。
びっくりしちゃって、
あの、うん、いろんなそういうお家の薬であるとか、うん、まあ、市販の薬ももちろんそうですけれども、うん、あのね、
普通なんかね、はい、家でね、はい、 あの常白ね、
はい、
先祖代々のなんかあったかもしんないよ。いや真面目にさ、そういうのもあるんだから。
あの何かに聞くみたい な何が入ってるか分かんないけど、
ね、そういうことさ。
なんか飲まされてたっていうのもあるでしょうし、
風邪にも効くけど失恋にも効くとかね。そういうのもあんのさ。
もうほとんど都市伝説じゃないですか。
いやいやいや、だからそういう万能薬ってそうでしょ。
そうですね、うん、まあそういう薬ですね、うん、あの皆様からのエピソード、
まあ薬だけじゃなくてもなんかのね、うん、あのおまじないの言葉とか、
ああそうですね、そういうのですね、う
ん、あるでしょ。
はい、ありますね、うんうん。はい、ぜひとも皆様からのメッセージリクエストお待ちしておりますので、うん、よろしくお願いいたします。はいはい、ではここから、ちょっとコーナー変わりまして、各今ですね、各店舗の忘年会の、コース、チラシ作りまして、皆様さんに発送しておりますので、そちらの、宣伝をしていこうと思います。今回もですね、力の入った各店舗忘年会のコースを作って皆様にお送りしておりますということで、まあコース軽く紹介していこうと思います。まず手間暇ですけれども、まあ毎年恒例ですけれども、漆の温泉湯豆腐としゃぶしゃぶの鍋コースということで、2時間飲み放題付き、
この前みたく2食なの、それとも別々？
あ、いや、
今回は
湯豆腐としゃぶしゃぶだけですね、1食だけです、
うん、なるほど。
はいはい、というわけで、全8品で2時間飲み放題で3500円と。だから、しゃぶしゃぶ食べ放題付きにして4000円というコースもできますので、うん、はい、ぜひともそちらも、頼んでいただければなと思います。はい。で、続きまして、金ちゃんですけれども、うん、金ちゃんは、3番方がおすすめですということで、うん、
本店支店一緒ね。
本店支店一緒ですね。うん、はい、炭鉱ホルモン、新炭、豚下がりがおかわり自由で、2時間飲み放題付きで4000円と。さらに、お好きな肉4品選べますという形でなっておりますので、まあ、いつものコースよりもさらにパワーアップして、
うん、泥豚内臓盛りもついてる。
そうなんですよ、泥豚内臓盛りもついております、うんうん、はい、でおかわりもできてという形で、うん、絶対満足できるコースになっておりますので、ぜひとも、
2時間飲み放題付き4000円、
はい、4000円です、うん、はい、ぜひとも頼んでいただ
ければ。これ下がりとかね、あの金ネギつけても美味しいのさ。
あ、なるほど。
それも知ってたんだけど、この前なんか知り合いの人が来て、はい、社長知ってるかいって、これに下がりとかに筋肉つけたらうまいんだ、いやそれ言ってませんでしたかって、うん、じゃあ改めて言ってきますねって、うん、うまいです、
はいはい、
社長にそれ言うのもすごいですね、結構ね、うん、というわけで、あ、続いて一条丸富士行きたいと思います。一度丸富士ですね、2本立てというかですね、2食火鍋、まあ、毎年人気なんですけれども、2食火鍋が、食べ放題の、2時間飲み放題付き食べ放題プラス4000円というコースが1本ありまして、さらに、違うコースで火鍋も選べるプランということで、火鍋だけではなくてですね、人気の中華、もう合わせて、好きな料理7品選べて2時間飲み放題付き4000円と、
うん、23種類の中からね、はい、前菜からデザートまでの中、
はい、
23種類から7品選んで4000円、
はい、4000円、
うん、俺はあれだな、火鍋食べ放題の方がいいな。
あ、だからお好きな方、ね、だから、ね、あの火鍋が本当に食べたいという方は食べ放題で、でも中華も食べたいよっていう人は、うん、まあ、火鍋と中華選んでっていうコースの、
ね、スーさんだとどっちさ、うん、
あ、僕も食べ放題に行きたいんですけれども、
食べさせないよ、スーさんは、スーさんなんで食べ放題にしたらとんでもないことになっちゃう、それ。お疲れ様。
そうですね。
その時はちょっとあの値段が1人4000円から5000円になりますね、うん、大宮さんの場合は。
あ、勝手に上がってるんですか。
勝手じゃないよ。
あ、そうなんですね、
うん、厳しい。
というわけで、はい、二食火鍋が入ったコース、一条丸富士でございます。続いて、鳥天狗です。
うん、
炊き餃子と炙り手羽先の生姜鍋ということで。
新生姜鍋。
あ、新生姜鍋ですね。うん、はい。はい、炊き餃子と炙り手羽先が入った、あと、いつも、あの、生姜鍋っていうのが、あの、鳥天狗で出してるんですけれど、毎年、まあ、いつもというか、9月10月だったかな、10月も出してたんですけども、まあ、それを、炊き餃子で、生姜鍋コースということで、2時間飲み放題付き3000円ということでやっておりますので、うん、ぜひとも皆さん
全部6品つい
てね、
6品全6品、昨日一緒に飲んだね、うん、あの先輩はね、
はい、
あの牛テールと白湯スープのね、
はい、
いやこれ、まあ、牛タンしゃぶしゃぶ、
あ、牛タンしゃぶしゃぶ、
あれはうまかったなーっていう、それ3500円で、
あ、3500円ありますね、
これ美味しそうです ね、
はい、ね、
これ去年もやってたんですよね、
うん、はい、
そうだそうだ、
ね、
はい、
こんなよくわかんない焼き餃子と鶏炙り手羽先の新生姜鍋なんて食ってる場合じゃないと思うんだよね。せっかくだったら、
ね、牛タン、ね、
牛タンのしゃぶしゃぶの方が絶対ね、わ、うん、かりやすくていいと思うんだよね。
3500円なんですね。うん、はい。そういうのもコースもありますので。まあ
でうん、はい。ね、まあ、それぞれ選んでいただいて、ホームページにももう載ってるのかな。
そうですね。はい。ホームページにも載ってますので、うん、詳しい内容はホームページ見ていただければなと。
見て、予約をしていただいて、はい、ご来店いただければと。はい。
相変わらずあれだね、鳥天狗ネーミングの付け方が下手だね、やっぱりね。長いしね。何、まあまあ、うん。ね、これ、多分、次2段ぐらいになるよ。なんとかと、なんとかと、なんとかで、なんとかの、なんとかでっていう。
写真が見えない。
うん、もう全部説明になります
ね。うん。手羽先と餃子鍋でよかったろっていう。
いやー違うんだよね、炊いてるんだよね、うん、餃子っていうことを入れたかったんじゃないですかね。
まあ、どうでもいいわ、どうでもいいわ。
というわけで、皆様、各店舗ですね、宴会コース、ね、忘年会コース、うん、作っておりますので、予約していただければなと思います。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。ここから社長にお話ししていただこうと思います。
ちょっとこの前ね、いろんなことがね、そのあのなんだ24のように12時間で。
あ、なんか特技屋に帰ってましたよね。
24じゃなくて12時間はな、
12?
ねえ、のきになんかいろいろあったんだけど、だけどこの、ちょっと一つの手紙が来てね、それにちょっとすごく救われたなっていうのがあって、それを今日ちょっと紹介しようかなと思います。じゃあ、瀬口さんよろしくお願いします。
はじめまして。突然にお手紙を送るのは大変失礼かと随分悩んだのですが、やはりどうしても加藤様に感謝の気持ちをお伝えしたく、ついにペンを取りました。私が金ちゃんというホルモン屋さんがあると知ったのはコロナ禍になってからです。それで残念ながらまだお店に伺うことはできていません。それなのに一体何を感謝しているのか話せば長くなります。加藤様はお店をたくさん経営しておられるようですので、きっととてもお忙しい方だと思います。指示に付き合わせてしまい申し訳ありません。夫に説明下手だよねとよく言われますが、頑張ってうまくまとめたいと思います。私は昭和42年芦別の私立病院で生まれました。当時両親が住んでいたのが赤びらの文字里、母の実家は芦別の野家なんでした。お米農家で田植え、草取り、草刈りとよく手伝いに行きました。そんな時作業を終えて夕食でご馳走になったのがエクちゃんのホルモンでした。お店で食べるのではなく買ってきて庭先で七輪に火を起こして焼いてくれました。子供心にこんなに美味しいものがあるなんて幸せと感じていました。私が何歳ぐらいまで食べていたのか記憶は曖昧ですが、いろいろ事情があり野家なへ行く機会が少なくなり、そのうち祖母が、そしておじも亡くなり、農家も手放しました。しばらくホルモンのことも心の奥深くに埋もれていました。が、ある日突然、あのホルモンが食べたいという気持ちが蘇りました。母に電話して、昔よく七輪で焼いて食べたホルモン、今も食べれるのかな？どこのお店だった？と聞いても、母も年でお店の名前もその時は思い出すことができませんでした。数日後、確か、エクちゃん、めぐみに久しいで、エクちゃんってホルモン屋さんじゃないかな、と思い出してくれました。早速ネットで調べたところ、すでに何年も前に後継ぎがおらず、やむなく閉店したと知り、とてもショックでした。幻の味になってしまった。それからというもの、外で焼肉をする機会や、家で食べる時にも、エクちゃんに近い味のホルモンはないか。近隣のスーパーや肉屋さんでいろいろなホルモンを食べてみましたが、なかなか巡り合うことができません。諦めきれず、数回にわたりインターネットで、エクちゃん、ホルモン、 って調べてみては閉店した店が急に復活することなどありえないかと半ば諦め気分でまたつい検索したとき、いつもと別なキーワードを入れたのか、加藤様のブログでしょうか、エクちゃんにまつわる話にたどり着きました。やはり幼い時にお父様に連れて行ってもらったホルモンの味が忘れられないとあり、私と同じ人がいた。もう感動の嵐です。しかもご自分でホルモン屋さんを経営し、エクちゃんの味を再現したものをみんなが食べられるようにしてくださったことを知った時、すぐにでも伺いたい気持ちでしたが、先に触れましたようにすでにコロナが拡大しており、未だ実現しておりませんが、しかし金ちゃんに行きさえすればあの幻の味にもう一度会えるのだという希望を与えてくださったことに本当に本当に感謝しているのです。いつになるのかはっきりわかりませんが、コロナもだいぶ落ち着いてきましたので、私の長年の夢が叶う日が近いとワクワクしています。本当はその時が来たら直接加藤様に感謝の意をお伝えすることができたら良いのですが、経営されているお店の中のどちらに加藤様がおられるのか、また私はとてもタイミングをつかむのが下手でうまく話せるか、気が小さいのも手伝って黙って食べて帰ってきてしまうことも十分予想できます。しかしエクちゃんの味に近づけるための試行錯誤、その努力、そのために注がれたエネルギーに痛く感動し、感謝している者がいるということをお伝えしたく、前もって感謝の手紙を書いておこうと考えたわけです。私の愛読書の中にも感謝を表しましょうとあり、まず自分の中に感謝の精神を育むとともに、感謝の意を相手に伝えなければ意味がないと書かれており、心の中で温めているだけではダメなのだと思いました。改めまして本当に本当にありがとうございます。感謝します。さて話は変わりますが、加藤様の思い出の後に全部ではありませんがざーっと読ませていただきました。この手紙を送る住所もその中にあった同級生の方のお手紙を参考にさせていただきました。数々のエピソードを読み進めるうちに、私の心に残った文面がいくつかあり、そのことについてもまた一方的ではありますが、お手紙に書きたいなぁと思ったのですが、一つは2018年12月1日の同級生がでした。その件につきましてはまた折を見てにしたいと思います。本当に長くなり申し訳ありません。どうぞお元気でお過ごしくださいませ。最後までお読みいただき本当にありがとうございました。2021年11月。
ねえ、まあ、名前をね、公表していいかどうかわかんないからさ、あれなんだけど、その生年月日とかもちゃんと書いてきたのさ。昭和42年だから1個下なの、それの。
はい、
うん。もしかして、早生まれだったら同じ年かもしれないし。
うん
うん、ねえ、まあ、地元で会ってはいないからさ、あれなんだけど、多分その小さい時また違うとこに行ってると思うんだけど、
はい、
うん、まあ、なんだろうね、ありがたいね。あのね、この前もあのキッチンの白木屋高にも、
はい、
キッチンミンティングで話したし、昨日コータと
リュ
ウジか、うん、にも話したけど、やっぱりね、いろんな思いがあってお客さんって来てるのね、
うん、
その店人、まあ分かんない、その今来てるいつも来てるねサラリーマンだって、ひょっとしてサラリーマンの方も会社で何かあったかも、来る前に何かあったかもしれないし、来月転勤だと言われたかもしれないし、家に帰ったらひょっとして息子さんか娘さんが引きこもりでね、なんかいろいろあるかもしれない、来てる、それは若い人だろうがサラリーマンだろうか主婦だろうが何だろうが、人間にはやっぱりいろんなやっぱりドラマがあって人生があって、ただどういう思いで来てるかわからないからさ、だから俺たちっていうのはさ、まあ、こういう手紙を来たから、まあ、この人だけを取ったらこったらじゃないんだけども、だけどそういう思いでことにあたってほしいなと思う、して それをさ、ただ金ちゃんに作るか分かんないからさ、はい、一応ね、リュウジとシノブにはさ、手紙こういうの来たんだって言ったら、やはりシノブはね、次のメルマガで来いって言ってくれたね、お疲れ様です、シノブです、先日〇〇さん、まあ、これは名前書いてんだけど、という方から社長宛に金ちゃんへの思いを綴ったお手紙が届き、僕とリュウジもコピーをいただき見せてもらいました。せっかくいただいたお手紙を勝手に省略して申し訳ないのですが、まだ来れてない子供の頃に祖母の家に行った時に連れてってもらった芦別のホルモン焼き屋の味が忘れられず探していたら、金ちゃんを見つけて昔食べてた幻の味がまた食べれるという希望を与えてくれたこと、その味やお店を再現してくれた社長への感謝の気持ち、コロナ禍でなかなか来れないけれどいつ金ちゃんで子供の頃の味を食べたいという期待を書いてくださってました。また自分は気が小さく話をできずに帰ってしまうかも、てんてんてんてんということも書いてありました。何々さんもそうですが、今日来るお客さん、昨日までに来てくれていたお客さんにも調べたり紹介されたり、特にコロナ禍もありずっとワクワクしていたけど来れなかった方も特にこの時期は多いと思います。その期待に応えられるように味や雰囲気もしっかりぶれないようにしていかないといけないですし、接客時やアンケートを通してお客さんがどうして来てくれたのか、どうやって知ってくれたのかを知り、期待以上のものを返せるようにもっと頑張っていかないといけないなと思いました、本当の手紙にはもっと長く幼い頃の思い出や社長の思い出の後にを読んだ感想とも書いてあり、何々さんが本当に楽しみにしてくれているのが伝わってきて嬉しい気持ちになれます。金ちゃんでも保管してるので見たい方は行ってくださいって言ってみ、まあそういう形のね、忍はねやってくれたんだけどさ、まあ忍がちゃんとね、そういうこのお客さんだけじゃなく、いろんな思い出があったりとか何かがあって来てくれてるって、そういう場だから酒場っていうのは、だから俺たちもね常にさ、それはお客さんだけじゃなくてスタッフもそうさ、家で何かあった、彼氏彼女もしくは学校で何かあった、友達と何かあった、でも今日は仕事だから、それも全部含めて、それらも全部含めてテーブルを囲む笑顔を作り続けていくのが加藤商店でさ、またねこうやってねわざわざね、もうすぐ手紙書いてさ、返信したのさ、俺もあの味が忘れられなくてね、俺もやっぱり親父がガンになってさ、ガンになって見舞いに行った時にあーって思って、ちょっとこのまま店行きたくないなと思って、なぜか俺はそのままパチンコ屋に行ったんだけどパチンコの玉をずっと洗濯機の中を見るように、出る出ない関係なくずっと玉を打ちながら、そうだな、親父、ホルモン屋っていうよりも芦別の西橋の長屋のような店をやりてえな、その時にはできるものってなんだろうか、それ思った時に、あ、そうだな、親父とよく行ってたホルモン焼き屋だなっていう、それをいつかやろうと思って十何年経ってようやく加藤商店になったからできたんだよね、それが同じように探してたお客さんがいたと、ああよかったなと金ちゃんやっててよかったなと、だけど金ちゃんだけじゃなく他の業態業種店も、そんな思いで来てるお客さんもいるんで、これからもしっかりやっていきたいなと思います。以上です。
はい、ではエンディングいきたいと思います。本日流した曲紹介していきたいと思います。小泉今日子さんの木枯らしに抱かれて、それからイニシャル大野さんからリクエストいただきましたドリームズカムトゥルー、琥珀の月、それからひょっとこさんからメッセージいただいておりました。はい、のぞくさんから、リクエストいただきましたショーのまやさんの飛んでイスタンブールをおかけしました。来週ですけれども、11月20日放送、土曜日放送ということになります。
おー、11月20日かい、
びっくりした。
11月半分ということ、
あと今年何回、
あと 1,2,3 何回だ、
1,2,3,4,5,6
これも入れて 6?
違うでしょ。20日だったら 1,2,3,4,5,6
そっかそっか6だ。
あ、なんだまだ6日もあんじゃん
6回しかないんですよ、
う
ん、
まあな、そうなのよ。
いや、あっという間ですね、
うん、最後の最後まで気を抜かないでやってけよお前ら。
そうですね、その通りです。はい、というわけで、来週の昭和平成の忘れ物テーマはお家の万能薬ということになっておりますので、ね、はい、
あなたにとっての万能薬、
そうですね、うん、あの家から言われてるとか伝えたり使い受け継がれてるとか、
うん、何かしら、
ね、
はい、
はい、物じゃなくて言葉でも
言葉でも、うん、はい、おまじないでもあると思いますので、はい、お家の万能薬教えていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで、忘年会もあの皆様のところにチラシ届いてるかと思いますので、ぜひとも見ていただいて、はい、予約していただければなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ではまた来週よろしくお願いします。
よろよろよろよろしくお願いします。
来週よろしくお願いします。
よろよろよろよろしく